意見書。意見書を提出しました。国へ、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないように求める意見書。当該地域の土砂を建設資材として埋め立てに使用する計画を進めているが、人道上到底許されるものではない。次の事項を速やかに実現することを強く要望する。1. 沖縄南部地域の土砂を埋め立てに使用しないこと。 2. 政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。県へ、特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設等の人員配置基準の条例改正を求める意見書。介護の人材確保、離職防止対策は喫緊の課題となっている。県においては、介護労働者の労働環境の改善を図るため、次の事項について、介護施設の人員配置基準を条例改正するよう要望する。 1. 特別養護老人ホーム等の人員配置基準を実態に見合った水準まで引き上げる改正をすること。国へ、安全安心の医療介護福祉を実現し、国民の命と健康を守るための意見書。コロナ禍により感染症対策を中心的に担う公立・公的病院の役割の重要性、及び感染症病床や集中治療室の大幅な不足、医師・看護師・介護職員の人員不足、保健所・保健師の不足が明らかとなった。新たなウイルス感染症や大規模災害などの事態に備え、国民が安心して暮らせる社会実現のために、次の項目について対策を講じるよう要望する。1. 安全安心の医療・介護・福祉提供体制の確保。1. 医療・介護職員等を増員し、夜勤改善等、勤務環境と処遇を改善すること。2. 病院の再編統合や病床削減方針を見直すこと。3. 保健所の増設など、公衆衛生行政の体制を拡充し、保健師等を増員すること。3. 社会保障、社会福祉に関わる国庫負担を増額し、75歳以上の窓口負担2倍化を中止するなど、国民負担を軽減すること。国へ、出産育児一時金の増額を求める意見書。少子化克服に向け、安心して子供を産み育てられる環境を整えるためには、子供の成長に応じたきめ細かな支援を重ねていくことが重要であり、一時金はその大事な一手であると考えられる。現在の負担に見合う形に、出産育児一時金を引き上げることを強く求める。国へ、介護施設の人員配置基準の引き上げを求める意見書。介護の人材確保、離職防止対策は喫緊の課題である。改善するためには、人員配置基準の引き上げと介護報酬でその費用を担保することである。制度の持続性確保のため、次の事項について対策を講じられるよう要望する。 1. 人員配置基準省令について、 利用者2人に対して1人以上に引き上げること。2、夜間勤務者の配置基準を引き上げること。また1人夜勤は解消すること。3、上記の項目を保障するため介護報酬の引き上げを行うことと、国の負担割合を大幅に引き上げること。国へ精神保健福祉の改善を求める意見書。精神科を受診する人は年々増加しており、精神科医療の充実が課題となっている。誰もが安心して暮らし続けられるよう、次の項目について対策を講じるよう要望する。1、精神科専門職の配置人員を引き上げるとともに、医療法施行規則を改め、精神病床の人員配置を改善すること。2、早い段階から適切な支援と治療を受けることができる支援体制の整備を行い、差別・偏見をなくすための啓発を進め、施策には当事者・家族の声を反映させること。3、入院中心から地域への移行を円滑に進めるために、精神保健福祉予算の拡充や労働者の雇用保障・教育・研修を行うこと。4、新たな生活様式に対応したメンタルヘルス対策を早急に講じること。国へ、国に私学助成の拡充を求める意見書。授業料実質無償化となるよう、また年収590万円以上世帯の学費負担軽減、私立高校の学費負担の自治体間格差解消のためにも、年収590万円未満世帯への前年度授業料平均額の支給、授業料無償化世帯の拡大、支給対象拡大が求められる。学ぶ権利の保障のため、国に対し私学助成の一層の増額を要望する。県へ、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書。神奈川県の制度は東京都や埼玉県と比べると見劣りする。私立学校に通う児童生徒の保護者負担を軽減し、私立学校の教育条件を向上させ、子どもたちの学ぶ権利を保障するため、私学助成の拡充を強く要望する。